今回のテーマはクラウドです。はい、ではこのまま僕があらすじの方を読ませていただきます。黒沢清監督が菅田将暉を主演に迎え、憎悪の連鎖から生まれた集団狂気に狙われる男の恐怖を描いたサスペンススリラー。町工場で働きながら転売屋として日銭を稼ぐ吉井亮介は、転売について教わった高専の先輩村岡からの儲け話にならず、コツコツと転売を続けていた。ある日、吉井は勤務先の工場の社長、滝本から管理職への昇進を打診されるが、断って辞職を決意。郊外の湖畔に事務所兼自宅を借りて、恋人明子との新生活をスタートさせる。地元の若者、佐野を雇って転売業は軌道に乗り始めるが、そんな矢先、吉井の周囲で不審な出来事が相次ぐように。吉井が自覚のないままばらまいた憎悪の種は、ネット社会の闇を吸って急成長を遂げ、どす黒い集団狂気へとエスカレート。得体の知れない集団による仮ゲームの標的となった吉井の日常は急激に破壊されていく。須田扮する主人公吉井の謎多き恋人明子を古川琴音、吉井が雇う青年佐野を奥平大賢、ネットカフェで生活する男三宅を、岡山天音、工場の社長滝本を荒川義義、吉井を転売業に誘う先輩村岡を久保田正孝が演じた。はい、というわけでここからは3人それぞれの感想をちょっと喋っていただきたいなと思いますけども、ここからはネタバレ前回で話していきますので、ご注意くださいという感じですかね。はい。では、触りの感想、まず、大石さん、いかがでしたか？
いやー、面白かったです。なんというか、まあ、黒沢清映画あるあるではあるんですけど、気がついたらとんでもないところにいたというか
。はい。
びっくりするぐらい、飛躍が、なんか、すごいスムーズに、ぬるっと行われて、あれ、なんかこんな映画だっけみたいな。感じに後半になっていくところとかはすごい面白かったですし、すごいやっぱ印象的なのは、その、吉井、まあ、転売屋として、の主人公吉井を、そんなに悪と描いてない感じ。うん、まあ、悪とも善ともない、ただこの世界を生きようとしてる若者とだけしか捉えてない感じが、めちゃくちゃ印象に残って、なんかそれこそ最近見たナミビアの砂漠の主人公にもこう通じるような、目標は生存ってなってる感じ。
うん、
ただその結果、起こっていく憎悪を結局一心に浴びてしまうのも吉井であってっていう、なんかこの、ああ、地獄っていう感じが、まあ、なんか良かったというか、なんか本当現代社会だなっていう気がしました。うん、で、なんか本当に予告見た時にはもうちょっと SNS とかネット、インターネットチックな感じのことなのかなって思ってたんですけど、まあ、監督もインタビューとかでよく触れてましたけど、あんまりそういう感じがしないというか、もっと偶話的な、感覚がすごい強いような作品にはなっていて、インターネットというものがあってもなくても、おそらくこういうことは起こりうるのかもしれないっていうようなぐらいのバランスになってるのがすごいいいなっていうふうに思いました。はい。
はい。では、山口さんいかがですか？
はい。むちゃくちゃ面白かったです。本当に。むっちゃ面白くて、もうとにかくね、出てくる人間全員ペラペラなんですよね。本当に。人間性がペラペラなんですよ。で、主人公も正直薄い人間なんですけど、主人公が相対的に中身がある人間に見えるぐらい、その対峙する人間たちがとにかくペラペラ空っぽなんですよね。で、そこがよくって、まあ、こう、インターネットの話にもう見えるっちゃ見えるんですけど、インターネットがとかじゃなくて、そもそも人間って、薄っぺらくてそこ浅いですよねっていうのを言ってる感じがして、いや、そこは良かったなぁと思って、なんか本当に全部に意味がないって言ってくれてるなぁと思って僕ちょっと安心しました。本当に、あ、良かった、人間って意味ないんやって、ちょっと意味ないとあかんと思ってたけど、やっぱ意味ないなぁっていう安心感があって、あと、まあ、そのなんか意味のない憎悪みたいなのはちゃんと描いてたかなと思ってるんですけど、その転売ってめっちゃ嫌われてるじゃないですか。転売屋って、
はい。
でも、なんかその、嫌う感情はわかるけど、そんな悪かったっけっていうの僕すごい思ってて、なんかその、なんで嫌いだったんだっけっていうのがもうなくなってても嫌いっていう感情があるみたいな感じがして、いや、その、まあ、SNS 的だし、そもそも人間ってそうだよなっていうのも含めて、良かったっすね。はい、
うん。はい。じゃあ最後僕なんですけど、めちゃくちゃ見やすくておもろいなって思いましたね。まず。普通に面白いし、けど尖ってるし、みたいな。 まずバランスとしていいなって思いました。やっぱ黒沢清の監督作品って、まあ、中には、これはみたいな。まあ、いわゆる映画好きな、クロートが喜ぶけど、普通の人というか、なんか急に見た人は何これ、何みたいな風になっちゃうみたいな映画もやっぱ多いじゃないですか。なんかそういったとは全然違うというか、いろんな人にこう射程を向けられた、ちゃんとエンタメだなっていうところがまず良いなと思いました。すごく面白くって、で、やっぱりちゃんと怖くって、みたいな。バスのシーンとか本当に怖って思いましたけど、ああいうのを見たくてやっぱ、黒沢清の映画見てるところはやっぱあるので、とか、あと、全体にわたってのその冷たい感じもすごく、こうクールでパキッとした映像感というか、あと人間関係、そこはかとなく冷たさ、みたいなのかもすごく良かったし、で、後半のもう、ガンアクションは、なんかいいっすよね。なんかずっと見てたいなというか、まあ、ベイビー・ワルキューリー・ナイス・デイズを見た後に言う話でもないですけど、あんぐらいこう、もっさりしててもいいよなってちょっと思っちゃうというか。まあ、じゃあ最近、まあ、どっちかっていうとちょっと傾向としてちょっとベイビー・ワルキューリー的な方面のアクション映画が多いのもあってか、今これぐらいの感じのもっさりと、でもなんか血肉が通ったような動きをしてるっていう展開がやっぱすごく僕はいいなと思って。すごく見てて楽しかったし、こういう映画をなんか何本もずっと見てたいなみたいな気持ちには、こういう感じの、なんて言うんでしょうね。言葉にする難しいですけど、なんというか、なんかでかすぎもせず、小さくなりすぎもせず、中間みたいな映画が、やっぱ僕はやっぱ、映画館で見れてすごい僕は嬉しかったなっていうふうに思いました。はい。では、ここからは、リスナーさんからお便りいただいてますので、ちょっとこれを読みながら、ちょっと話とか進めていけたらいいかなと思うんですけども、どうじゃあ、大石さん読んでもらっていいですか？
はい。グッドウォッチメンズ大ちゃんからいただきました。3作公開された黒沢清イヤーの締めくくりとなる作品ですが、娯楽作のふりをして今作が最もいびつな作品だと感じました。まず、転売屋という一般的には感情移入しづらく、物語の主人公を足りえない存在を菅田将暉というスター俳優が演じるのが面白いです。この吉井という人物を極悪人として描き、痛い目に合わせるのが通常の娯楽作なのでしょう。しかし、今作では、転売屋のシステムを安く仕入れ、高く売るという、あくまで通常のビジネスと何ら変わりませんよ、と描いてしまうドライな視点が素晴らしいと思いました。今作に登場する人物は皆等しく、卑近で愚かです。そんなどうしようもない人物たちが、パッとやってパッと終わるどころか、グダグダと泥仕合化しているのがとても面白かった。人間性のリアリティなんて人それぞれなのだから、銃という物理的なもののリアリティにこだわる方がよっぽど生産的だという黒沢清らしいドライな視点にが際立った傑作だと思います。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっと本作すっげえ大事な部分やと思うんですけど、転売をしているっていうのなんですけど、転売ってまずそんな悪いんですか？っていうのが僕、正直よく分かってなくって、感情的に嫌なのは分かるんですよ。で、数が限られてるものを買い占めて、で、単純に値段上げて売るっていうのは、まあなんか倫理的には嫌だなっていうのは分かるんですよね。だって、本来手に入るべきだって、人に本来の値段で届かなくしてるだけじゃないですか。そうやって値段上げてるだけというか。でも本作ってなんというか、まあいわゆる普通にマッチングしてるというか、欲しい人に届けるようにしてる範疇だったのかなと思って、一番初めの医療機器とかズバリそうじゃないですか。あんなに高く売れるものを、だからちゃんと高く売れる人はこの世にいるわけですよね。あの商品って。それって。あれをちゃんと高く売れなかったのってメーカーの人のちょっとまあ普通にビジネスの範疇での至らなさというか、それに対してまあ別に菅田将暉が安く買って高く売るっていうのはまあそんなに別にそれ自体が感覚的に嫌なのはわかるんですけど、まあそれ別に悪くないし、あの偽物のバッグ売ってたのもなんというか別に本物ですって言って売ってたわけじゃないですよね、ある自体は。で、まあもちろんその偽物であること自体が、 問題っていうのはあるんですけど、それを別に、なんだろう。まあ、それは良くないのか、さすがに。でも別に、ブランドを出してなかったら、それっぽいだけのものなんじゃないかな、とは思ったんですけど、まあ、まあ、グレーかなって思ってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、好ましくはないですけどね。
うんうんうん、
で、おもちゃに関しては、あれ、フィギュア打った側が悪くないですか、なの。
まあ、そうなんですよね。うん。
いや、だから、菅田将暉だけが悪いんじゃなくね、とは思って、なんか、その、転売屋っていうので、その、本来、憎まれるべき、その、憎しみの熱量以上に憎まれているっていうのが本作の話かなと思ってたんですけど、
うんうん、
なんか、もう感情論ですよね。なんか、自分の商品が安く買い叩かれたのがめっちゃ高く売られたのがムカつくからとか、そういう感じに見えるというか、いや、その、なんとなく嫌いって感じですよね、みんな。
そうですよね。本当誰でもいいっていう感じなんですよね、今作の、うん、特にその集まってくる人たちって。
うん、
別に多分吉井じゃなくてもよかったって言ってもいいし、
うん、
とにかく、まあ、よくこれ炎上とかで話題になりますけど、叩く相手がいさえすればいいって感じには思いで、それがまあ、転売屋であることにあるがゆえに、その、社会悪として、多分共通認知あるでしょっていう大義名分のもとにやってるぐらいな感じ。
うん、
別に多分本当吉井じゃなくてもいい人の方がむしろ多かったんじゃないかなっていう。
うん、
まあ、あと、劇中の転売屋としての描写で、多分、転売ってそうじゃなくねとはちょっと思った。フィギュアの買い占めってそういうことじゃなくないとはちょっと思ったりしたんですけど、まあ、あんまそこ気にしなくてもいいかなというか、はちょっと思ってたりはしたんですけどね、そもそもね。だから、だから、まあその、全員が全員じゃないですけど、まあ、吉井を襲う集団って、まあ、多かれ少なかれ、あいつのちょっとしたなんか言動だったりとか、みたいなのに、イラみたいな。
いやー、そう。
まあ、あるじゃないですか。人間、こう、誰かと関わってて、こう、ガツくな、みたいな感情ですよね。だから、転売屋だからどうこうってやつ、まあ、まあ、いましたけど、
うん。
なんか、それっぽい感じの、なんか、お前マジで誰やねん、みたいな感じで集団に加わってる人も二人ぐらいはいましたけど、
うんうんうん。
基本的にはやっぱりもう、この集団のなんかその憎悪って、やっぱり人間関係のちょっとしたほつれとかから来るものだなっていうものがやっぱメインかなっていうふうにはちょっと思ってました。
その、ただ吉井がその嫌われる理由なんですけど、
うん、
なんか、いやーこれ自分もやってんなーってすごいちょっと思っちゃったというか、その吉井って絶妙に人と線を引くんですよ。
あ
ちょっと、はい、その、なんていうか、例えば先輩とのゲーム、ボードゲームを勝つ瞬間とかあったじゃないですか。
はいはい。
勝っていいかどうか悩むんだけど、そこでこう、わあ、勝ったってこう、ちょけれない感じ。
うん。
わざわざしかも勝って先輩になんかめんどくさいこと言われたくないしなってのをずっと考えちゃってる感じみたいなものが、なんかね、見覚えというか自分の身に覚えがありすぎちゃって。
特にやっぱその先輩
うん。
とのやりとりは、なんか、あ、めんどくせえなって思ってる感はすごい。
そう。そう。
やっぱこう、まあ、表だって出てはいるんだけど、
うん、
けどなんかちょっと強い言葉じゃなくて、こう、のらりくらりこう、かわすじゃないですけど、うん、みたいなね。こう、まあ、僕はいいです、みたいなのを、やんわり断るみたいな。
そう。
やんわり距離取ってるみたいな感じが、こう、イラッとするみたいなとこありますね。
うんそう。あれこよしよし演じる上司との関係とかもね、そんな感じですしね。
ああ、そうそうそうですね。
うん。菅田将暉の感じの悪さって、でも、なんか、僕、インターネットだと、それでいいじゃんっていう意見結構あるような気はしてて。
うんうんうん、うん。
なんかその、仕事辞めるとき、立つ鳥、後を濁さずとかやらなくていいでしょうとか、別に行きたくないのは行かなくていいでしょうとか、
うんうん、
尊敬してない人に、こびへつらわなくていいでしょって、割とそのインターネットで声が大きい意見かなって気はするんですけど、はいはい
うん、
その通りにやったらむちゃくちゃ嫌われてるじゃないですか。
そうなんですよ。
そりゃそうだっていうやつですよね、うん。
いや、なんかそこすごいなぁと思って、で、実際まあめちゃめちゃ感じ悪いじゃないですか。
はい、
で、うん、なんだったら、いや、そんなことしてたら、ただでさえ転売屋、っていう嫌われてる仕事してるのにそんな態度してたらそりゃ命狙われることもあるかもねってちょっと合点がいっちゃうっ ってところ自体がちょっと怖いなと思って、
うんうんうんうん、
いやみんなそういうなんか素直に行動したらいいじゃんっていうの本当はいいと思ってないよねっていうのがあって実際に素直に行動してる人のこと本当は嫌いでしょっていうのをね言ってるなと思って
確かに
結局みんな上手な人のこと好きなんですよみんな上手じゃない人のこと嫌いなんですよ、
うん
うん、
自分ができてるのにできてないみたいなことやっぱイラッとするみたいなのはやっぱ生じやすい
なんかそこのね、いや、君嘘ついてるでしょって指さしてくる感じがあるなと思って。
うんうんうん。
結局みんなコミュニケーション上手い人の方が好きになるし、そうじゃない人のこと嫌いでしょっていう感じがね、受けて、意地悪だなと思いながら。うん、と、もう銃撃シーンのグダグダ感僕すっごい好きで。
いいですよね、本当に。
あー、なんか、日本の普段銃触ってない人が銃持つってこういうことだよなっていう。
うん。
そうですね。そこがやっぱリアルですよね。
うん、うん、うん。
それはアメリカの方は銃持ち慣れてるでしょうみたいな、そんなね、感じありますけど。
うん。うん、
やっぱみんな見よう見真似でやってる感というか。
うん、うん、うん。
だからやっぱ、にしてはなんか登場人物の羊がちょっとわかりにくい、てかあんま書いてないのもあって、荒川義雄演じるあいつは、あいつは本当に何だったんだって思ってますけど。
確かに。ダブルバレルのね、華麗に撃ってましたけどね、彼だけは。
うん、なんか、射撃、なんか、なんすか猟銃とか持ってるタイプの人ですかみたいな、
うん。
で、なんか、家族殺してるし、ここ来る前にとか。うんうんうん、お前何があったのみたいな。
うんうんうん、
そこ知れなさが大変ちょっとキュアっぽいですけど、みたいな。
確かに確かに。
感じをちょっと思い出して、すごく僕は良かったんですけど。
いやー、でもなんか、久しぶりにいい猟奇的な荒川義雄氏見れたなと思って。
うん。一番良かったな。
あれは良かった。
てか、これがね、黒沢清の映画出るの初めてっていうのが、え？
ね？
マジ？みたいな。いっぱい出てたかと思ってたみたいな感じしませんか？
うんうん。うんうんうん。
すごいぴったりハマってたというか。
うん。
うん、みんなハマってたんですよ、
ね。いや、そう。今回、菅田将暉もいいんですけど、他の役者陣もめちゃくちゃいいんですよね。
みんな初めて、ほぼ初めての人。が多分多いと思うんですけど、
うんうんうん、
そんな感じ全然しないですよね。
うん、いや久保田正隆良すぎたんですよ。
最高でしたね。
いや最高ですよあれは。
うん。
うわあ、もういやよたものだ。劇中でもね、よたものっていう言葉出てましたけど、よたものってなかなか聞かないじゃないですか。
聞かないですね。聞かないですね。
いやでも、よたものだなぁと思って。マジで絡みたくないっすよね、現実で。あれ。早く縁切れてほしいっていう願いますよね。
ちょっとこう、体格というか、少しこう、痩せこけた感じも、またこう、気持ち悪さみたいなものを感じますし、
うん、
あとなんだろう、お前、俺のこと舐めてんだろって言った時のあの顔の感じとか最高じゃなかったですか
、うん、
だいぶ目見開いてたというか。
そうそう。
うん、
本当に良かったですね。
うん。
これは縁切りたい先輩だなって思いながら。
本作は殺しに来る人たちって、余震と元々のつながりがあった人たちって基本的に舐められたから殺しに来るじゃないですか。
はいはいはいはい。
医療機器の人もそうだし、まあ、先輩もそうだし、会社の上司もそうだし、
うん、
舐めた態度取ったから殺しに来るっていう。で、後先のついつま合ってないのも僕、あ、なんかリアルだなとはちょっと思ってて。
うんうんうんうん、
みんな人攻撃するときあんま後先考えてないっていうか、そんなにこれやっていいのかとか、そんなに問うてないなと思ってて、別にこの実際にじゃあ転売やってるやつが悪いから殺すぞって実際に殺さなくても、なんか、転売や死ねとかっていうのを、いや、僕、転売より人に死ねっていう方が悪い気するけどな、みたいなの思うんですけど、なんか、そう、こうってあんま止まられないのかな、とかって、ちょっと思ったりはして、でもそれが実際の暴力か言葉の暴力かって、どこまで差あるんかなって、言葉の暴力だから別にいいでしょっていうのも、そんなに後先考えてないとは思うんですよね。
うんうんうんうん、
うん。なんか、そのシャレの、通じなさというか、シャレの通じなさというか、 なんかもう理にかなってないんですけど、
うん、
でもなんかこの舐められたかどうかを優先する人っているじゃないですか。人生で絶対に会いたくない人たちしか出てこない映画やなと思って。
いやでも誰しもというか、ああやってこう、後先考えないでやっちゃうみたいなことあるよなっていうか、その、
うん、
それがなんか一応こういう恨まれるようなっていうか、すごいうぜえとか、
うん、
怒りみたいな感情が湧き起こってみたいな、で理由としては出てきますけど、
うんうんうん、
じゃあそこ実際にやるかみたいなって、あんま理由とはちょっと離れてる部分っぽさもあるというか、もう、一種の衝動みたいなところじゃないですか、そう
そ
う、もう。
なんか、ずっとやっぱ黒沢清作品で、まあ、キュアもそうだし、そうだと思うんですけど、なんか、人間がその一線って軽く超えるよねってことを描いてる人だなって思ってて、うん、なんかそれが怖いんだなっていうか。
うん。そうですよね。理性じゃどうにもなってない部分あるよね、みたいな。
うん。
ところが、まあ、今回も、もうそれが行き詰まってて、本当にはもう最後の工場のところで、もう、ニコゴリみたいになっちゃってますけど、みたいな。
うんうんうん。
ふうな映画だなっていうふうにやっぱ、思いますね。
うん。そうそう、次のお便りいきます？
そうですね。
うん。
はい。では、次のお便りを山口さんお願いできますか？
はい。無回転観覧車さんからいただきました。私はこの世の人種で5本の指に入るほど大嫌いなものに転売ヤーがいるので、とにかく終始ざまーという気持ちで見ていました。結果、自分の身に降りかかってくるまさに因果応報で、世のすべての転売ヤーはこの映画を見て自分の行動を戒めるべきだと思いました。また後半の銃撃戦の後始末を佐野くんがうちで処理しときますんで安心してくださいというのが、たまたま同じ日にベイビーワルキューレナイスデイズを見たので、なんか都合の良い設定こっちもかいと思わず突っ込んでしまいました。それでも黒沢清作品らしい終始漂う人間怖いというテーマがとても良かったです。今年は蛇の道、チャイムと並び素晴らしい作品ばかり発表してくれた黒沢清監督に心から感謝です。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
フィクションって僕すごい不思議だなって思うことがあるんですけど、
はい、
現実と倫理的に許せる許せないの線が違うんですよね。
あの、うんうんうん、
人殺しよりスリとかする人間の方が嫌な感じに見えたりっていう、
うん、
っていうのがあって、で、ちょっとまあ、転売っていうのもなんかもしかしたらそういう側面あるのかなって気はして、やっぱ菅田将暉のやってることの、なんていうか人間的な清潔感のなさというか、理念のなさみたいなものが、やっぱりその仕事って見た時にすげえ嫌だなっていう風に見えるのはめちゃくちゃわかるんですよね。
うん。
うん。で、なんかその仕事に不誠実な人間が、人殺しをしてる人間よりなんか嫌に見えるっていうのがすごい不思議だなと思って。
確かにな、うん。
ホラー映画とかでも、チャラけてるカップルが殺されるのを楽しむとかって、絶対チャラけてるより殺す方が悪いけどな、みたいな。でも、そこのなんか、許せる線が転換してることを楽しめるのもフィクションの一つのパワーなのかなって思ってて。
うんうんうん、
なんか、本作混乱するんですよね。確かに、菅田将暉のやってること嫌だけど、あれ？ここまでの言われあったっけみたいなのが、ちょっと冷静になると混乱するというか、
うんうんうん、
なんかそういう風な倫理観のバランスが不思議な映画だなとも思うんですけど、
うんうんうんうん、
あと、出ましたね。ベイビーワルキューレの話が。
そうですね。ちょっと冒頭でマリオさんと私も話してたんですけど、
はい、
僕も、僕逆だったんですよ。クラウド見た後にベイビーワルキューレ見ちゃったんで、逆にベイビーワルキューレのなんかいわゆるほんわかシーンで急に銃出てきて殺されないかなみたいな不安感がすごく強くなっちゃって絶対クラウドのせいなんですけど
なんかすごい、うん、すごいタイミングで日本映画ガンアクションもの対決じゃないですけどみたいな
そう、ただそうベイビーワルキューレはでも信頼できるガンアクションというか、絶対にその変なところで人が死なないじゃないですか、
うん
うんうん、
っていう前提があるから多分あれが楽しいはずなのに、クラウドはどんなとこでも人は死ねうるっていう感覚で見てたので、うん、なんかその信頼のできなさがベビーオレキュールまで引きずってしまってずっと不安感に襲われながらベビーオレキュールを見るっていう、
あ、僕はなんとなくはしごを避けたんですよね、同じ気に見ようとして
正解です、
まあ、クラウドが結構見て 満足度高かったので、まあ今日は帰っていいかなと思って帰ったんですけど、うんうんうん、まあ良かったなっていう、その感じは正しかったなっていうふうにちょっと思ってるんですけど、
ね。うんうん。
うん。いや、ベイビー・ワルキューレの主役二人って割と軽いノリで転売とかしそうじゃないですか。これ高く売れるじゃんとか言ってメルカリにめっちゃ、物出してたりしそうやなと思って。
やりそうですけどね。
あ、あとよくターゲットで転売屋殺してそうでもありますしね。
ああ、殺してそう。転売屋ってやっぱ殺した方がいいよね、みたいな軽いノリで殺した後自分たちもなんかメルカリに物出したりしてそうやなと思って。
うんうんうん。
うん、
まあ、それができるのは、ほんわか、ある種のほんわかさがあるからですけど。
うん。
クラウドそんな場合じゃねえっていうか。
いやー、そうなんですよ。
全員うっすら嫌なやつで、全員うっすらめっちゃムカついてるみたいな感じのが、続いてそれが爆発しちゃうみたいな感じはやっぱ、
うん、
それがいつ爆発するかがやっぱ怖くて、やっぱそこが前半のフックというか、
うんうんうん、
ハラハラになってるよねっていうか、うん、本当に徐々に徐々に変なことが起きていって、うん、いよいよ、やっぱもうあれですよね。家の扉の前に覆面のあいつが出てた時に、あ、完全にああ、みたいな感じと言いますか。
はいはいはいはい、はい。
感じがやっぱすごい、ビジュアルとしてもすごいギョッとなりますし。
うん。
やっぱすごくいいよな、っていうふうには思いましたね。
いやもう、なんかもう、なんであんなガラス張りのとこ住むんだよって思いましたね。
まあそれはちょっと思った。なんていうか、基本的になんだろうな。脇が甘いですよね。
そうなんですよ。
めちゃめちゃ甘い。
そうなんですよ。
ヨシーは脇が甘いと思う、
うん。いや、つうか、アカウント何個か持つでしょ。
いや、そう
どう考えても。
そう。そんな、一個のアカウントずっと使い続けるって僕かよって感じですけど。僕かよっていう。やめとけって感じです。
いや、そう、別にそのアカウントにね、そのラーテルってアカウントでそんなにこだわりもなさそうですね、あいつね。
うん。
いや、若干、こう、法律、ギリギリなんか、スレスレの、うん、こう、法律違反、スレスレのことをやってる割に警察にズカズカ行っていくとか、ダメダメダメみたいなとか、
うん、
ガラス張りの家とか、ほんまにやめとけって感じですけど。
うん、だって、その、ガラスで割られた時に、窓を開けて、その、危険確認するじゃないですか。
うん、
危ない危ないって思っちゃって。
ね、何してるのって感じはしましたね。
何にも武装してませんからね、あいつね、その時。
うん、
まあでもまあ、あの脇の甘さが、まあ、まあ、ある意味リアルじゃないですかっていうのは、
おっしゃる通りで。
やっぱあるからね。うん。それは軍人さんだったらそんなことはしませんけども。
うんうんうん。
まあ、どこにでも日本の転売屋をやってる日本人青年なんで、みたいなところはやっぱありますよね。
うん。あと佐野くんっすよね。
いや急すぎません。
いや、そうそう。そうなんですよ。
佐野くんがまさかあんな便利キャラだと思わんかったな。
いや、なんか、この、殺し屋ユニバース普通にやっていい感じになってきてるなって、すごい感じたんですけど、
うんうんうん、
なんか、読んだら、清掃屋が来てくれる世界観、じゃないですか、これ。
はいはいはい、
これっていつからなんですか、この読んだら清掃屋が来てくれる殺し屋コミュニティの話って、なんか平然と普通に出てきましたよね。
確かに。
それもジョンウィックでしょ。
まあやっぱそうですよね。
やっぱジョンウィックなんですかね。
じゃないですか、やっぱり。
うん、
いや、そもそも、殺し屋物において、掃除屋って殺し屋そのもののことを呼んでたはずなのに。
そうですよね。
役割が分かれましたよね。殺す側と清掃する側の役割分かれたというか。
分業制と言いますかね、なんか。
うん。本来の呼び方になったというか。
確かにね。
あと、連絡係。松重豊。
ああ、はい。
良すぎませんか。
よかった。
いやね。いや、もっと欲しいっすよね。松重豊が。
いや、あれだけで結構一本いけるぐらいには、一本というかシリーズにしていいぐらい、
うん、
なんか連絡係松重豊だけでいけるというか、あれ、普段孤独のグルメ的なことしてそうなぐらいの。ね、殺し屋の、なんか、要件持ってくる手前で腹が減ったって言って、ご飯食べに行っても、全然、おかしくない。
ずっと一人ごとでブツブツ言ってる、一人ごとというか、心の中でブツブツ言ってるでしょみたいな感じですね。うん、
いや、なんか、あれだけで世界できてるなっていうのがすごい良くって、
うん。うんうんうん。
めっちゃ良かったですね、あれが。
銃の扱い、プロすぎましたからね。
すごい、安心感ありましたね。
うん、
素人の集団の中で一人だけ慣れてるなっていう。
でもやっぱりその黒沢清監督作品におけるその蛇の道のその、まあ、音は香川照之だし、新しく作られた場合は多分柴崎こ
う、
とかなると思うんですけど、やっぱ、謎の玄人って確かにちょこちょこいるなって思って。
ああ、謎の玄人。
なんかその、まあ、今日にも蹴ろう、荻原正とかある意味そうなのかもしれないですけど、その、結局主人公を地獄の道に連れていく、その、メフィストフェルスみたいなやつというか。
ああ、確かに、そんな感じあるな。数全部僕いっぱい見てるわけじゃないですけど。
うん。あ、そう、その時々現れるやつ。
こいつに誘われていく感じはありますね。
うん。なんかそれがもう、今作ではこういう形で出てきたかと思って、まさにね、ラストで、これが地獄の入り口かって、あの、吉井が言いますけど、うん、本当にそういうキャラクターというか。
うん。あの、終わり方ね、終わり方良かったんだよなって感じしたいですけど。
うん、
うん。本作って、出会う人、いちいち結構信用ならないじゃないですか。
うんうんうん。
はい、
で、彼もやべえなって雰囲気あったけど、
うん、
まさかの味方っていう、あの意外性が面白かったっていうのもあるし、
うんうんうん、
逆に好かれたらあかんやつに好かれてるな、みたいな。
そうですね。
そうなんですよ、そうなんですよ。
ほんとね、あいつは先輩みたいにやすやすと縁を切ってくれないぞっていうか。
そう、そう。ね、
どこまでもついていくぞってやつでしたもんね、あいつね。
うん、
だから多分、これから先の吉井の人生、牛島くんみたいな感じになるしかないですからね。
いや、そうですよね。
いやー、もう、地獄だったな、ほんと最後の車。
うん、でも、ああいうラスト、好きでね、ほんとに。もうこの先地獄しか待ってないのは明らかなんだけど、とりあえずなんか今この瞬間は爽やかだな、みたいな感じで終わるって、すごい、いいなって。
地獄だけど爽やかでした、
うん、
確かに。
うん。
何度もね、やっぱあるじゃないですか、もう。うん、ようやっと終わったわ、みたいなね、とかもあるし。
それですぐにあいつは商品の値段見てましたからね。
うん。確かにな、あの状況ですぐ見てたもんな。うん、そういうとこですよね。
そういうとこですよね。
うん、だから、僕若干ですけど、あのラストで、なんか、もうこの流れ止められないんだな、感で。
うん。
で、やっぱあの、転売屋だから、やっぱ物流関係だから、ちょっとラストマイルをちょっと思い出したりしたんですけど、自分
で。ああ、確かに。
ほんのね、ほんのちょっとですか、
うんうんうん。
こいつもまたこのシステムから逃れられないのだな、ラストみたいなというか、
うん。
で、まあラストマイルとも通ずるもの、ちょっとあるよね、みたいな。
まあ確かに確かに。
いう風にはちょっと思いました。
そうですね。ブラックライダーの裏側にあいつがいるかもしれないですからね、不思議が。
あいつも暗躍してますよ、もちろん。ブラックライダーでやったってね、
うん、
やって
ると思いますし、ね。うんうんうん、次のお便り。
次行きましょうか。はい。セロトニンさんからです。黒沢監督は大好きな監督なので見る前から期待値が上がっていたのですが、それを上回る作品でした。前半の夜の場面での緊張感あふれる場面も好きでしたが、後半の無味無臭な銃撃戦も好きでした。また、バスのシーンや吉井のマンションで起きる夜のシーンなど、日常に潜んでいる恐怖も描かれていてよかったです。また、佐野が主人公を操り、最終的に地獄へと誘惑する人物設定は、キュアのマミヤに似てるなと思いました。うん、ネタバレになるかもしれませんが、吉岡宗男さんの役が撃たれた時に情けなく泣き叫ぶところが人間味を感じて、この映画の中で一番好きなシーンでした。
うん、
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、大石さんのおっしゃってた通り、あの、佐野イコールマミヤなんじゃない仮説みたいなというか、
もう
その感じてる。セロトニンさんも同じような感じ、感じてるみたいですね。
うん。あと、そう、おっしゃってますけど、吉岡さんまたいい役ですね。
とにかく、倒しましょうっていう、あの、人ですよね。
そうそう。あの、ちょっと甲高いというか、声高の。
そうそう。
ある意味常連ですけどね、最近のね、黒沢清映画の。
いや、なんかね、チャイムを見た後で、このクラウドを見てるので、
うんうんうん、
やっぱりその、あの退場もすごいやっぱびっくりしちゃったというか、あいつがどこまでも癖もうしつこく追いかけてくるのかなぐらい思ってたと思うんですよ。
うん、うん、うん。
チャイムとか見た後だから余計に。もうすぐ死ぬ。すぐ死ぬ。めちゃくちゃ情けなく死ぬみたいな。
いや、本作の撃たれたシーンもほんとよくって。
あ、そうそうそうそう。
むっちゃいいですよね、あの惨めさ。
そう。なんか、すぐには死ねないんですよね。その、撃たれる方も素人だし、撃つ方も素人だから。
うん。あの、無様な感じっ というか、
うん、
あ、死ぬってこうなんや、みたいなのがね、すごい良かったんですよね。
うん、うん、うん、うん。
確かに、あと、岡山天音の死に方とかすごかったですよ、ね。ドーンみたいな頭がぶつけてとかみたいな。
うん。
あれすげえとはちょっと思いましたけど。
いや、なんか本当、なんていうか、有名な役者さんもなんか、あ、こんな感じで退場みたいな。
うん。それちょっとありました
ね。うん。もう、こう、殺しに来る奴ら全員違うタイプのいい味がしててよかったんですけど、
うん。
まあ、まあ、薄っぺらさの良さというか、まあ、良さっていうのかわかんないんですけど、本当に浅いんですよね。
うん。
僕はあの、津田正樹を殺そうってなった時にやることが、殺人ライブ配信っていう、なんというか、発想の浅さというか、もうなんか、それしか思いつかんのやろなと思って、あの、いや、せっかく人生かけて渾身の復讐劇をというか、悪を裁こうとしてるのに、あのクリエイティビティのなさみたいなのに、僕、呆れ返ったんですよね。
いやー、そう。
なんてつまんねえやつだと思って。
そう。なんていうか、もう、あそこに来た人たちみんなに一回蛇の道見てみって言いたくなりましたもん。
あれは
復讐ってああだよっていう。
もう、ちょ、あれもちょっと鮮やかすぎるというか、ある意味ね。いや、でも、その、想像力のなさって結構この映画のテーマっぽいなってちょっと今思いましたけどね、今話聞いてて。クラウドっていうその、やっぱり、もう目に見えないその、なんか、目のものに対して何か、形のないもの、でも実際形があるものなんだけど、ないように振る舞ってるみたいなところに想像力のなさが働いて、
うん、
で、失礼なことになるよね、とか、みたいなのって、うんうんうん、まあこれ結構前編にわたってそういうモチーフというか、なんかそういうムードみたいなの。めちゃくちゃ描かれてたと思うんですよね。
うんうんうん、うん。
だからなんか、そういうところも含めて、その浅はかさプラス想像力のなさみたいなのって、この映画のめちゃくちゃ魅力というか肝だなって今ちょっと話を聞いてて思いました。
うんうんうん、あの人たちの持ってる怒りとか憎しみとか、あと義憤みたいなものも全部借り物なんですよね、
うんうんうんうん。
自分たちの中から出てきたものが全然なくって、なんかもう、それっぽさの集合体でしかないというか、それしか思いつかないっていう、なんか、本当に残念な人たちなんだなっていうのがね、うん、すごいんですけど、全然あり得るなとは思うんですよね、その、
うんうん、
残酷なことしようぜ、じゃあ殺人ライブ配信しようぜとか、それしか思いつかないんだ、みたいな、あの、なんか、なんだろう、ちゃんとした悪にもならないというか、
うんうんうん、
なんかひたすらに、卑近というか、歪小というか、
うん、
つまんねえ存在なんですよ。本当に。うん、あの。
だから、なんていうか、銃撃戦ですら、ちょっと地に足ついてるというか。うん。うん。なんか、やっぱ普通の人たちなんですよね、多分。
うん。
普通に街中にいて、多分普通に買い物をして、普通に、なんなら、転売もしてるような、そういう人たちなんですよ。
うん。
なんか、その人たちが銃を持って、生きるか死ぬかみたいなところに、いつの間にか立っちゃってるみたいな。
うん。
なんか、そこがやっぱ怖くもあるなっていうか、その暴力のその渦みたいなものに、こう、まあ集団だからなのかわからないですけど、その飲み込まれちゃうって、ああ、あれっぽいですね。あのソフトクワイエットって映画とかちょっと思い出しました
けど、
ああ、前田さんとかを僕もしてたやつですね。うんうん、ああいうのもあるしの、もうあれも確かに発火点本当にしょうもないことから、もう、ほんといけすかね女の家に、こう押し入ろうぜみたいなとか、はじめとんでもないことにも、で、誰も止められないみたいな、白人至上主義者の女性たちの話みたいなやつでしたけど、あれもやっぱそういう一種の集団心理というか、暴力の連鎖みたいなのが、どんどん、まあ、本当に普通のというか、こんな大層なめちゃくちゃな悪人ってわけでもない人たちがどんどんそういったものに飲み込まれちゃうとかは、まあ、リアルですよね、今作に関しては。
うん、
だから、あんなに突飛な設定だし、もう工場のシーンとかちょっともう現実までにせるはずなのに、なんか地続きな感じがしちゃうというか。
うん。そうですよね。むしろ、ちょっとかっこよくするあるじゃないですか。
そうなんですよ。
シチュエーションのその一連のシークエンスだけ、ちょっとかっこよくするある、映画的に。
うんうんうんうん。
あるぐらいですよね。
いや、なんかそれがこう不思議ですし、やっぱなんか、そこが怖さでもある。人間の怖さでもあるというか。
うん。
うん、いやだから、エンタメとしてもしっかり楽しいし、でも、こう、奥深くこう、その内容というか、描かれてたことを掘り返してみると、 やっぱちょっと人間怖いなってなってくるというか、うん。
まあ結局そうですよね。人間怖いなっていう映画というか。
なんか見てて当事者意識のある人全然いないなって思うんですよね。
うん、
あ、人間って他人事のまま人のことを殺したりするんだとか。
うんうんうん、
いやまあそういうもんだよなって。
うん。
うん。
いやでもそこが僕って本当に。
うん。
むっちゃ嫌なんですよ、それが。
うんうんうん、
意味がないんです、全部。
うん、
その意味のなさがちゃんと画面から伝わってくるから、
うん、
すごい良かったんですよね。
ああ、でも、一番ちょっと意味わかんなかったのやっぱ、恋人ですかね。
ああ、はあはあは
あ。ちょっとあの人だけ本当にちょっと考えてることがよくわかんないまま終わっちゃったんですけど、僕の中で。
やっぱ逆に彼女も彼女ですごいその場その場でしか考えてない。
ってことなのか
な。じゃないかなっていうふうに見えましたね、僕は。
あ、そのなんか意味のなさみたいなというか、その、なんというかその、思考の連続した感じが見受けられないみたいなのって、
うん、
まあ、あり得るよなぁとちょっと思ったりして、うん、そんぐらいちょっと、まあみんな浅はかっていうことだけ認識できてるんですけど、彼女だけ本当によくわかんない人だったなって僕は思って、ちゃったんですけど、
うん、そうだからちょっとファムファタルすら足りえない感じというか、
そうですね。
うん、だから本当この中で多分唯一芯持ってるのは佐野くんぐらいですからね。
そうですね。
まああいつだけ確固たる意志を持ってみたいなというか、
漆黒の意志ですけどね。
そう、うん、完全に悪魔なんですけどね、それはね。
うん、
なんか。僕も好き、なんかそういうやつ好きなんだな、本当に今、本当に黒沢清の映画、そんな人ばっかりだな、みたいに思っちゃったりしたのと、まあ、あとね、浜口ですけど、ハッピーアイに出てくるあの、重心の謎のセミナーやるあいつとかも思い出してましたけど、
関係ないです。ああ、確かに、確かにな。
あいつの振る舞いもマジとは小悪魔的だなってずっと思ってたんですけど。
うんうんうん。あいつちょっとメフィルストフェルスですよね、本当。
ポサあるな、みたいな、
うん。
好きなんのかな、この感じみたいな。
うんうん。
やっぱ指定ですね、そこは。
本当に。ってちょっと思っちゃいましたね。なんか、
うん、わかります、わかります。
人間感だいぶ近いじゃないですか。
うん。面白かったな。
確かにな。人間感近いけど、でも、やってる映画の思考はちょっとやっぱ違うっていうのが、まあ、
そうですね。
ね。
うん。なんか、黒沢教授の方が純粋に怖さを磨いてってる感じというか。
うん。
人間の恐ろしさみたいなところをより深く深掘っていくけど、浜口竜介は怖さというよりもちょっとまた別のところにこう、舵を切ってる感じというか、
うん。うん。
そうですね。まあ、あと、すごいやっぱ、黒沢清はやっぱり、ジャンル映画ってとこ外さないみたいなところみたいな。
そうですね。
はしっかり、まあ特に今年の3本は特にそこにまあ、回帰してたので。
うんうんうんうんうん。
すごいなってやっぱ思います
ね。うん。本当にジャンルという枠組みの中で自分の作家性も出しながら、見たことない面白いものをしっかり届けてくれたっていう。
うん、今年のさんも結局全部面白かった。
いやー、すごかったですね、本当に。
いや、全部見たけど。う
ん、ちょっと僕、あんまり黒沢清監督惚れてないので、うん、ちょっともうちょっと見たいですね。なんか、めちゃくちゃ合うなって、本当に思います。むっちゃ合う。
いや、もうなんかどんどん多分、掘ってったらめちゃくちゃ面白いと思いますよって僕もそんなに見てるわけじゃないんですけど。
うん。僕ちょっとこれ、クラウド見てから、ちょっとカイロとかも見直しましたもん。
カイロ見てないんですよね。
カイロおもろいっすよ。
そう。それもやっぱすごい怖いと、よく聞くので、
うん、
これはね、見たいなと思ってましたし。う
ん、いやじゃあ時間的にそろそろですかね。
そうですね。
そうですね。うん、あと、すんごい僕、どうでもいいこと言っていいですか？
はいはいはい。
車ネタなんですけど。
ああ、はい。
やけになんか、新しいルノーの幹部乗れるなって思って。
黄色いやつですね。
黄色い車が、はい、出てる。なんか不思議だなって思ってたんですけど。で、佐野が、松重豊と出会う駅のシーンあるじゃないですか。
はいはいはい。
あのシーンの後ろの方に、ルノーの看板があるっていうのはなんか意味あるんですかみたいな。
へぇ
ー。っていうことを気づいたんですけど、
うんうんうん、
マジでどうでもいいっていう、何の意味もないことなんですけど。なんか怖いじゃないですか。知ってたらなんか、あ、ここにもルノーのマークがみたいな、思ったっていうだけだったんですけど。
確かに。
なぜ、そこまで 何ですか、なんか、あれですか、ちゃんと宣伝力入れてくださいねって言われたのかよくわからないんですけど、そこでルノーの看板が映ってんだ、わざとですかみたいな。って、ちょっと思ったっていう。はい、どうでもいい話でした。はい。はい。じゃあ、この辺で、クラウドの話は終わりたいかなというふうに思います。
では、お知らせになります。映画の話したすぎるバー、次回は10月19日土曜日開催予定です。場所は大阪南森町週刊曲がり、19時オープン、23時クローズです。はい、今回、いつも最終の月末の土曜日にやってるんですけど、今回、週刊曲がりの周年イベント、夜は短し、百物語ホテルの方が、10月の26日土曜日ってことで、こちらがあるので、ちょっと映画の話した続けるバーの方はちょっと一周繰り上げてやらせていただきます。でその週刊曲がりの周年イベントの方はマリオさんとおいさん参加する予定です。場所は京都九条にあるホテル C 京都、16時オープン23時クローズです。はい。あと僕がやってる大阪心斎橋で第3木曜日に店長してる映画の話したすぎるバー心斎橋の方も、心斎橋駅から徒歩6分のバー雨村シェルターっていうところでやらせてもらいます。で、こっちが前回から第3木曜日にやらせてもらう形だったんですけど、土曜日の映画の話したすぎるバーと、逆に日付が近くなりすぎたんで、こっちの日付を今回10月31日の木曜日にさせてもらいます。すいません、なんか日付が入れ替わりまくってややこしくなっちゃってるんですけれども、よろしくお願いします。はい。あと、この番組ではお便りを募集しております。番組全体や次回お便り募集テーマ、トークテーマ作品に向けてご自由にお送りくださいませ。バーの最新情報、次回テーマ X にて告知しております。各ご案内は番組説明文をご確認くださいませ。あと、インスタグラムのアカウントも作ったんで、よかったらそちらでもお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい。それでは、映画の話した水ラジオ第183回、クラウドの回を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。